返します。それではパトモスチームの証をさせていただきたいというふうに思います。はじめに一言お祈りさせていただきます。愛する天のお父様、感謝いたします。あなたが今回、この教会から、神様の導きの中でパトモスチームに参加させてくださったことを感謝いたします。またこうしてこの礼拝の中で証をすることができる恵みを感謝いたします。どうか神様、私を助けてくださり、御心の言葉を持ってこの中で御心だけを語ることができるようにしてくださり、私が生きてきたこの祝福をまさにこの御体全体のものとすることができるように、あなたが働いてくださり導いてください。この祈りをイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。感謝します。皆さん本当に、この鳥なしの祈りをですね、本当にこうありがとうございました。本当にこういろんな、さっきから本当にってたくさん言ってるんですけども、本当に祈りを感じたチームでした。あらゆる時に助けというか、守りを感じたんですね。最初からですね、めぐちゃんと出会った、まず成田空港に行って、めぐちゃんが携帯を持ってなかったので、でちょうど飛行機が遅れてしまったんですね。でそれで待ち合わせ場所にずっと来ないから、その飛行機がどうなったのかっていうことを確認しに自分が移動したりとかして、でその移動した間にめぐちゃん来ちゃってですね、で一歩間違ったらもう、落ち合うだけで何時間かかるところだったんですけど、ジャストのタイミングで守られたりとか、それで始まったんですけど、そこからいろんな守りがあって、で本当に教会の祈りを感じたチーム、今回のパトモスチームでした。で先週の礼拝のメッセージを YouTube で聞いたら、なんかお父さんが伊勢牧師がメッセージで、ヨハネ君が秋元牧師と同じ席になったらしいとかいう話をちょっとしてましたけど、本当にでも実際には隣の席になったのは1回だけだったんですね。それ以外は隣のテーブルになって、でなんかこうただ毎回ですね、気にかけてくださって、トマトサラダを半、なんかトマトが大好物らしいんですけど、それを半分こう、半分ですよ、あるやつの半分太っ腹にもこう分けてくださって毎回4日連続でトマトもらってでそれであとトマト以外もなんかちょっとチーズみたいなやつを分けてくれたりしてですね、で本当にこう楽しかったチームでもあります。でなんか本当に今までそんな秋元牧師と2人で話すこととかほとんどなかったんですけど、ちょうどそのチームが行ってる時に、今伊勢の四個人が応援してくれてる某有名ロックグループの、ライブ、大きなライブがあったそうなんですけど、それの何ですか、見学させてもらってた、行ってる方がいたんですね。でその方とやり取りしてる時にその話にもなったりして、メールが来た時は本当にこの絶対に迷惑メールみたいなやつだと思ったっていう話をした時に、僕も嵐からよくメール来ますからねとか言って桜井くんからよく来ますよとか言ったりして、そしたらもう受けを取れたんで満足しましたでですね、そんな中でですね、今回チームの中で、今回さっき B ちゃんがピースで黙示録の賛美を、オリジナル賛美をしていましたけれども、黙示録が書かれた島ということで、黙示録のことが、終わりの時代のことが何度も何度も語られました。ただその前にパトモスに行く前にですね、コリントっていう場所に行ったんですね。コリント人への手紙という聖書箇所がありますけれども、ギリシャの方にコリントという、場所があるんですね。でそこに行って、なんかパトモスチームの時には今まで毎年コリントに導かれていたんですね。それはちょうど、アテネに着いてからフェリーが、パトモスまで行くフェリーが出るまでちょ時間が空いて、でコリントがちょうどいいから行こうということで、今まではなんとなくこうコリントに行っていたということなんですけれども、今回行くときにちょうどデボーションで、アテネからコリントへ行ったっていう箇所があったんですよ。でパウロ牧師がそこを示されて、コリントにポイントがあるから、それを聞けって言われて、ということを語られまして、でそしてじゃコリントで何が語られたのかということを、コリントの遺跡とか見てもらったんですけど、ちょっとだけ見たんですけど、遺跡とかある中にはいろんな聖書ではない教えがあったりするんですね。でもその教えってのはもう昔にもうなくなってしまっているものがほとんどで、もちろん今も残ってる違うやつとかもあると思うんですけど、ただこのコリントに何の教えが 伝えられたかというと、パウロを通してまさにここの聖書の中に出てくるコリント人への手紙という、その手紙を通して、賜物の教えが書かれている、その教えが伝えられたわけですね。で、その今まで死の十字架クリスチャンセンターというこの群れは、パウロ牧師自身が、賜物の働きということに関して、インターネットであったり映像であったり賛美であったり数ある働きの中の賜物の働きという一つの働きというふうに捉えられていたというふうに自分で言われていたんですけれども、しかし今回コリントに何度も何度も導かれているのは、はっきり私の御心があると。で、この賜物を使って今それこそ1分動画であったりとか、インターネットとかでいろんなところに伝えていますけど、本当にこの教会にこの群れに、賜物を、広げていく、また賜物を使っていく、そして終わりの時代にその働きをしていくっていう使命が中心の飯として一つあるっていうことが語られました。で、もう一つ毎回毎回の聖会と集会のメッセージで、欠かさずに言われたことっていうのが、敬虔のための三つの条件っていうことですね。で、マタイの福音書の24章25章にそのことが書かれてあるんですけども、3つの条件、何なのかというと、1つは聖霊に満たされているということ、そして、もう1つが、神様に任せられたこと、御心の働きを忠実に行っているということ、そして、最後に、賜物を使っているという、使って主に使えるということ。で、この賜物っていうのは、御霊の賜物に限らず、いろんな賜物ですね、を使って主に使えるということの3つだったんですね。で、とにかく、神様がその来た時、いざ敬虔の時、その時にそれがなってるかどうかということが大切だって言われたんですね。なので聖霊に満たされているということは、今満たされている人は満たされ続けていないといけない。そしてこのもう一つ、その主に任されたことを忠実に行うということに関しても、一生懸命奉仕すればいいということじゃないですよ。私は昔、パウロ牧師は昔ものすごい椅子並べとかいろいろ頑張ったけれども、そういうふうに、とにかく何でもかんでもやるっていうんじゃなくて、神様に任せられていることが何なのか、それを忠実に行うということですね。ある人にとっては、まさにその仕事をしている現場でそれがあるかもしれないですし、ある人にとってはまさにこの教会の働きの中であるかもしれないし、いろいろあると思うんですよね。で、その中でその神様に任せられたことを聞き、それを忠実に行うということが、大きなポイントだと言われていました。まあ、よくテスト勉強をするときに、全部網羅する人と、ポイントポンとついて、まあ、山口さんがうなずいていますけど、まあ、学校の先生で、まあ、塾も今も僕も塾の先生やってるからあれなんですけど、まあ、ポイントちょっとついていい点取る人と言いますけど、まさにそういう感じで、本当に言われたことをやる、神様に言われたことをやる人ではなくてですね、ということを言っておられました。で、もし本当に私は御心を行いたいですよ、神様教えてくださいと言って、それが分からないんだったら、それは一つの神様からのサインだから休んどきなさいというようなことを言われてました。ただもちろん今できることを思って忠実を行うということをするということですね、を語っておりました。で、まあ、他にもですね、いろいろ語られたんですけど、例えば黙示録の本を昔から出すって言われてたんですけど、そのタイトルが今回与えられたということで、世界の終わりっていうタイトルらしいですですね。これはもうはっきり言われてたので、もうこれで決まりということなので、でした。で、そしてあとはそのちょうどさっき白馬に乗ってっていう賛美されてましたけど、白馬に乗って来られる方は、封印が一つ目解かれた時に弓を持って来るんですね。弓を射るって書いて、弓を射て勝利を取るって書かれてるんですけど、その弓っていうことがインターネットのことだとはっきり語られたと、まあ、そのこと詳しくメッセージで語られるということだったので、まあ、触れませんけども、そう語られていました。なのでインターネットにおいても本当に今オンラインで見てくださっている方今たくさんいらっしゃると思いますけど、本当に、ポイントなんだなということを思いました。で、個人的な、ことなんですけれども、今回ですね、本当に自分自身にとっても本当にこう、まあ、大学を辞めようかなとかちょうど考えている時で、で、じゃあこれからどうしようかなとか、長崎を出ようか出まいか、あるいはどっかに今回何をしようかとか、ちょうど考えている時で、まさに人生にとっての節目のタイミングで、まあ、パトモスに導かれたので、本当に神様、今回神様の使命を知ることができるように、メッシュを知ることができるようにと祈って、まあ、行ってきました。で、アテネからイスタンブールまでの飛行機の中がちょうど10時間ぐらいのフライトだったんですけど、その中が本当に祝福されてですね、まあ、 以前から祈っていることの中の一つに、この聖書が誤りなき神の言葉であるということですね。皆さん信じられていると思うんですけども、もちろん僕も信じてました。ただこの信じてはいるけれども、なんでそうなのかよくわからないなみたいな、信じる根拠ってないよねみたいな、ずっと思ってたんですね。でただまあそこは信じることをしないと始まらないので、もう信じますと、だから神様は本当にそれが本当にそうだと分かるように私に教えてくださいっていう祈りをずっとしてました。で、その中でですね、飛行機で聖書、まあ、今回黙示録を書いたのはヨハネですよね。で、まあ、それで同じ名前できっと語りかけがあるというふうに期待してたんですけど、だから黙示録はパトモスで読もうということに決めてたんです、書かれた島で。で、飛行機の中で、じゃあ同じヨハネが書いたヨハネの福音書を読もうという単純な考えなんですけど、そういう安易な考えで、きっと何か示されるぞと思って、ヨハネの福音書を読んでいるときに、全く語りかけも何にもない箇所で、っていうのは、なんかこう、ただの説明文みたいな、そういう箇所を読んでいるときに、自分自身も感動も何もしてないのに、気づいたら涙が出てたんですね。で、これ何かなとか思って、もう鼻水がぐちゃーって出て、で、それで、そこにもその時ティッシュを持ってなかったので、ウェットティッシュしかなくて、汗拭き用のですね。でも、もう仕方ないからこれで拭こうと思って顔バーって拭いて、そしたらめっちゃ顔がスーってして、あみたいな。で、それで、もうちょっと一旦落ち着こうと思ってトイレに行くんですね。で、また戻ってくるんです。で、また聖書読んでると、またこう、バーって涙と鼻水が、もう溢れて、止まらなくなるんです。これは何だと思って、これはまさしく自分の頭じゃなくて霊が本当にこの誤りなき神の言葉、まあそれは人にとっての人への愛のメッセージってよく言いますけど、まさにその愛を感じ取っているんだなって、その霊が感じているんだなっていうことをはっきり分かったんですね。でその中で僕はお祈りしました。本当にあなたが私の祈りを聞き届けてくださって、聖書が誤りなき神の言葉であるということを私に分かるように、体験させてくださったことはありがとうございます、そのことを受け取りますというお祈りをしました。でその後からっていうのはもう普段はですね、聖書を読む中でもどこに語りかけがあるかなって探すみたいな、きっと皆さんもそうじゃないかなと思うんですけど、祈ってる聞くときにもいつ神様が語ってくださるかなっていう、こう聞くようなこう探す感じなんですけど、もう読む言葉が全て語りかけになったんです。まさにここに神の言葉があるんだから、これが語りかけだみたいな、ずっと探してたイエス様が、神の言葉はキリストであるって言いますけど、ここにキリストがいるっていうことがはっきりこう分かったらですね、自分は聖書のことを神様の自己紹介文みたいなもんだと思ってるんですけど、出す履歴書みたいなそんな感じだと思ってるんですけど、もうここをよ読めば読むほど神様のことをより深く知ることができるって、もう全てが語りかけになったんですね。エフライムで賛美している米田博さんのあなたの愛に包まれてという賛美の歌詞の中に、荒れ果てた砂漠のような心に主イエスの御言葉が水のように染み込むという歌詞があるんですね。まさにそんな感じでした。もう本当に神の言葉が水のように染み込んできて、でそしてその中で自分が求めていたその飯とか使命っていう今後のことに関するそのビジョンっていうんですかね、それに関係することがはっきりこう与えられたんですね。でヨハネの福音書の4章ですかね、有名な御言葉ですけれども、4章の23節24節、しかし真の礼拝者たちが霊と誠によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はこのような人々を礼拝者として求めておられるからです。神は霊ですから、神を礼拝する者は霊と誠によって礼拝しなければなりません。今ちょっと泣かずに読めたことをですね、今感動してるんです。っていうのはお父さんと証しした時とか、さっきの第一礼拝でももうここまで行かなかったんですけど、泣きながら証したんですけど、この聖句を読んだだけでもう今本当に涙が出そうに、ちょっとそんなこと言うと今泣きそうになってきましたけど、なるほどに、それ頭じゃそんなことできないんですけど、本当にこれは自分でもなんで涙が出てくるのか分からない、これは本当に聖霊がそのことを求めてるんだなと感じるんですね。自分は小さい時から本当に礼拝するということ、礼拝する牧師になる、礼拝する牧師になるってずっと言い続けてきたんですね。 なんで言ってきたのか分かんないです。なんで礼拝するっていう、その、就職後があったのか分かんないんですけど、きっと神が言わせてたんだろうなと思うんですが、今までなんとなく言ってたそのことが、この御言葉を読んだ瞬間に、また涙と鼻水ぐちょーみたいな感じで、もう本当に、神を、あ、今礼拝したい。あ、もう本当に人生使って礼拝したい。そのために生きていきたい。という思いがもうはっきり与えられて、きました。で、求めていたことの中に、本当に最近ずっと生きていても、死にたいとは思ったことはないですけど、その、あ、生きたいなって思うこともないみたいな、そういう毎日だったので、もうずっと本当に、あ、夜寝るときには本当に明日が待ち遠しい、あ、このことがしたいって思えるようなことが与えられるようにとずっと祈ってました。で、その中で本当にこう読んだときに、もう、あ、まさしく、早く明日が来いと、早く明日が来て礼拝がしたいみたいな、まあ、というふうにこう、本当にこう、もう内側から止まらないんですよね。今だから今日本当に日曜日が待ち遠しくて、今日っていうのを本当に今喜んでるんですけど、礼拝ができると。もう本当に礼拝がしたい、そしてそれが喜びでそれが使命みたいな感じになったんですね。で、これほど本当に喜びました。で、もう一つですね、深く、全部語りかけの中でも本当に深く入ってきた御言葉の中で、ちょっと語りすぎると多分礼拝が終わるんですけど、もう一つあるんですね。で、それが6章ですかね、ヨハネの福音書6章の37節から、父が私にお与えになるものは皆私のところに来ます、そして私のところに来るものを私は決して捨てません、私が天から下ってきたのは自分の心を行うためではなく、私を使わした方の御心を行うためです。この38節のですね、自分の心を行うためではなく私を使わした方の御心を行うためですっていうのは、献身をしたことがある人なら誰だって祈ったことがあるはずの御言葉だと思うんですよ。で、自分自身 もう何度も何度もこの御言葉を祈ってきましたし、本当に私の人生を神様使ってくださいっていう思いだけは ありましたけれども、この先の39節から、私を使わした方の御心は私に与えてくださった全てのものを私が一人も失うことなく一人一人を終わりの日によみがえらせることです、事実私の父の御心はこう見て信じる者が皆永遠の命を持つことです、私はその人たちを一人一人終わりの日によみがえらせます。この御言葉を読んでもう本当に涙と鼻水が止まらなく、鼻水のセットだったんですけど、もう本当に止まらなくなったんですよね。でもウェットティッシュしかないからもう鼻がスースーするしみたいな、もう感じだったんですけど、今まで、本当にそれこそ中学生とか高校生とかの時に、教会と学校とか、まあいわゆる、教会と世の中では別々の自分として生きてきて、で、出会う友達たくさんいましたけど、まあ本当に世の中人と変わらないように、友達は友達として、教会では教会として、生きてきました、でそこに疑問を持ち、まあ、そうはしないようにして生きていこうと思って大学に入ってちょっといろいろ苦労してきたんですけど、ただその中で自分の中の考えとして、いろんな出会いの中で神様が与えてくださる特別な一人一人が自分を通して救われることが御心なんだろうなっていうような意識がどっかにあったんですよね。でもそうじゃなくて、そのまま、もう一回読みますけど、私を使わした方の御心は、私に与えてくださった全てのものを私が一人も失うことなく、一人も失うことなく、一人一人を終わりの日に蘇らせることです。福音宣教ということに関して、今まで、この礼拝するということは、もう小さい時から本当に礼拝する牧師になるって言ってきて、こう思いがあったんですけど、誰かにが救われてほしいとか、もちろん思ってますけども、いざこう伝えるってなると、なんかこう、いまいち踏み切れなかったり、なんかこう、強い願いまでいかなかったんですよね。まあ英語じゃデザイアって言うんですか願いにはなっても強い願いにはならない。みんな救われてほしいけど、救われればいいなみたいな中途半端な気持ちだったんですけど、まさしく自分を、まあここでのその私に与えてくださった全てのものという表現はちょっとニュアンスが違うと思うんですけど、ここを読んだ時の私にとってその語りかけというか受け取ったのは、本当に出会う全ての人が、今まで出会ってきた人も一人も例外なく、まさしく自分を通して神が救おうとしてるってことが御心なんだということがはっきりもう分かって しまったと言いますか。そしてそれが本当にそうなってほしい、救われてほしいって思ったんですね。で、自分は21歳ですけど、21年間そう思うことはできなかったですけど、思うことができたんですね。まあ、御霊によらないとそう思うこともできないですけど、これが本当に人生が変えられたって言いますか。そう思います。まだまだ本当に話し足りないことがあります。ここまで話しても半分いったかわからないぐらいです。それぐらいに読む言葉が本当に全て語りかけだったんですね。黙示録の中で、いろんなことが起こりますよね。で、白馬の乗って来られる方っていうのは一つの終わりの時代のリバイバルと、まあ、言われてますね。で、聖なる都エルサレムが下ってくる時も、何が起こる時にも必ず捧げられているのは、まず先に礼拝と賛美が捧げられて、それから神が働くという絶対の順序があります。長崎の小さな教会から リバイバルが起こるという予言で、父と母の、肉にある父と母の ここでの働きが始まって、今リバイバルが始まったって、リバイバルが起こったって5月20日に言われました。どこから始まるかって言われたら、長崎の小さな教会から始まります。その中で私たちがただ普通に何もしなくても、これは約束だから必ず成就すると思うんですよ。ただ何もただ普通にやってるだけだったら、普通の常識で考えて、普通のクリスチャンが普通に世の中とうまくやって、まあそれは世の中とうまくやることはいいことですけど、それなりのクリスチャンがたくさん与えられていくんだろうなと思うんですよね。でもそれが霊と誠を持って礼拝する真実の礼拝者が起こされています。今がその時です、今がその時です、語られている中で、この長崎教会で真実の礼拝者によるリバイバル、真実の礼拝者が爆発していくリバイバル、そうなるかどうかというのは、私たちがこの神様の働きが起こるときに、まずその礼拝を捧げるかどうかだと思ったですね。結局いろんな人にその御言葉を通して救われてほしいという願いが与えられてきて、じゃあ今すべきことは何なのか、自分が考えて誰かに福音を伝えるよりも神に働いてもらった方がはっきり言って早い。だったら今自分がすることは、今長崎教会がすることはまさしく真実な礼拝なんだなということをはっきり私は語られましたので、皆さんもこうしてと分かち合いたいというふうに思いました。まあ、それ以外、それが、そのまあチーム全体のことと私個人のこの二つのことが、大きな今回のチームの中での語りかけだったんですけど、それ以外にも話し足りないこと、小さなことっていうのが、山のようにあります。ぜひ個人的に話を聞いてくれればというふうに思います。終わりたいと思います。愛する天の様、感謝いたします。この証の時はありがとうございます。どうぞ続けて、あなたが祝福し、豊かに導いてください。イエスキリストの皆によってお祈りします。アメン。お願いします。